クリスマスを礼拝するものだろうかということをまず問わなきゃいけないと思いますね。この3人のという博士たちをまず口に出ましたけれども、3人かどうか分からないんですよね。3つの捧げ物があったから多分3人だろうということでありまして、物語ではですね、1人遅れたもう1人の博士がいたというような物語もあるわけでありまして、正確には分かりません。博士たちのこの礼拝クリスマスを今日私たちは学ぼうとしておりますけれども、どうぞもう一度心を新たにその点について、本当のクリスマスの礼拝者とさせていただくということについてですね、私たちはここから学びたいわけであります。第一にキリストを拝むためにということについて見てまいりましょう。博士たちは一つの不思議に輝く星を見つけたのでありますね。彼らは星空のなりわいとしていたと申し上げましたけれども、おそらくバビロン、あるいは遠くアッシリアの人々であったろうと思いますね。このバビロンにはバビロンを捕囚と言いまして、ユダヤ人が全部ですね、国を失って奴隷となってバビロンに連れて行かれましたね。で、メディアペルシャの王様クロスが起こってですね、バビロンの捕囚から解放されて帰っていったわけでありますが、しかし多くのユダヤ人たちそのままバビロンに定住したのでありますね。ですからこのバビロンの中にはユダヤ人がたくさん住んでおりました。でもこのバビロンの人たちは、特に学者たちは、ユダヤの宗教、旧約聖書に非常に関心を持っていた人たちだと想定できます。星を見ていてですね、天体の運行を調べているわけでありますが、時に全く普通と違う動きをする星を彼ら見つけたわけであります。例えばさ、水星だったかもしれません。土星と金星ですが、この一つに合わさった時に光り輝いたという、まあ、そういう説もあるんですが、実際に、この紀元前にですね、そういうことが起こったという記録があるんです。水星が現れたという記録が残っているんですね。彼はそれを古代の文書に照らし合わせて、ユダヤの国にこれは新しい王がメシアたるべき新しい王が生まれたということを察知したわけでありますね。そして彼はそのユダヤに生まれた新しい王、新しい王というユダヤの民族の王というよりも世界的な救い主、メシアとして生まれなさったその方、その方を何としても礼拝したい、そう願いまして、彼らはユダの都を目指したわけです。エルサレムを目指したわけですね。そしてこのエルサレムに参りましたときに、その方を拝みに来ましたと来訪の目的をはっきり告げておりますね。ただその方を見たい知りたいという興味本じゃなくてですね、彼らは自分たちのメシア救い主として礼拝するために来たのであります。キリストはユダ人の王としてお生まれになったわけでありますけれども、ユダ人だけではなく世界の人類の救い主でありました。そのことをですね、博士たちが察知していたというのはすごいことです。博士たちは世界の救い主、いえ自分のメシア救い主を探し求めてはるばるやってきたのであります。貴重な時間を費やし、多くのお金を費やしやってまいりました。この長い旅において、滞在において、彼らが培っておりました母国におけるところの、その立場も特権も失うことも、放棄することも覚悟して、この旅に臨んだのであります。彼を導いたのは星であります。いつ消えてしまうかわからない星の光を唯一の頼りに、キャラバンを組んで、砂漠を旅しました。砂漠を越える、穴野を越えていくということは、これは死ぬかもしれない、今の旅とは違います。死を覚悟した旅であったわけでありますね。彼は、東の国の博士たちとこう言われているわけですね。まあ、エルサレムから東の方というのは、アッシリア・バビロンであります。で、東というのはですね、聖書では、この方角というのはですね、これは、北 嫌われた方角なんですね。東というのはね、あれは呪われた位置なんですね。創世記においてアダムとエバが罪を犯して追い出されたのはどこですか。エデンの東です。そんなタイトルの映画がありました。罪を犯して追われた場所なんです。エルサレムの東門がありますけれども、ここはいつでもですね、ゴミ捨て場だったんです。東というのは実は呪われた場所、汚れた場所、神様を信じない人々が住む場所とされておりました。皆さん、日本の国はアジアの東の果ての国ですね。なるほど、なるほどじゃない。一番遠く離れた国になりますね。あ、そうかと思いますね。舞鶴もいろいろありまして、東舞鶴ってのはどうなんでしょうかね。神様を信じない人たちが住んでいる場所じゃないかと時々思うことがありますけどね。しかしクリスマスというのはね、よろしいでしょうか、その東の方において救い主を示す星が現れたんですよ。その東の方からその星を見て先生の博士たちが命がけて、星ではなく誠の神様を救い主を礼拝するためにやってきたと思いますね。明を光を放て、あなたの光が望む、主の栄光はあなたの上に昇った、すでに昇っている。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。これがクリスマスの出来事です。それが東の空に構えたんです。なぜ彼らははるばるユダヤまで旅をして、ユダヤの王にお会いするためにやってきたんでしょうか。あらゆる犠牲を払って、メシアを求めという彼らの探求心、求道心に驚かされます。そこまでするかと。彼らはこれまで自分たちの神々を拝んでまいりました。またこの将来見えない、先が見えない、その国の運命を占うために、あるいは自分たちの将来を占うために、占い、先生術をやっていた人たちですね。今日もそうですね。なんとこの日本の国は、若い人も、老いた人たちも、どんな人でも、占いが、占いに惹かれるんでしょうかね。この先どうなっていくか分からないわけですよ。占いでですね、占いでもですね、良い良い将来をね、得たいわけですよね。気分的にも位置や方角やそういうものにうんと気にしている人がいっぱいいますよね。はっきり導く御言葉がないからですよ。彼らもまたそういう生き方をしていた人たちなんですよ。そしてその占いもですね、この整形していた人たちなんですよね。だけども彼らは多くの学問、この先生術の人たちが当時のいわば科学者、天文学者だったと思いますね。当時から言えばね、自分たちの学問を学び納め、またそれなりの身分も立場も、それから斜線を追うから見てもですね、相当な財産を持っていた人たちであります。結構な地位、身分、立場であったわけです。しかし彼はそれのもので自分の人生が満たされないということを知っていました。 なお闇の中にいることを彼自身がなりうるしと言いました。